ことの葉、雨風。お酒が好きな人は甘いものは苦手。甘いものが好きな人はお酒は苦手。でもどっちもいけるよって人たまにいらっしゃいますよね。そんなどっちもいける口の人のことを雨風と言います。詳しい解説は後ほど。それでは今日も参りましょう。アスナのいろはおと。はい、今週も始まりました。この番組は百人一首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。26時までの30分間どうぞお付き合いお願いいたします。9月も入ってちょっと経ちまして、少しは涼しくなっているんでしょうか。実はまだこの収録8月にやってるので、今日はとっても暑くてですね、なかなか体調の崩しやすい日々が続いているなと思います。これからは天候もどんどん不安定になっていくかなと思いますので、皆さんもね、天候に左右される体調とかもありますから、気をつけてもらいたいななんて思いつつ、今日ご紹介するのが雨風。こちら天候を表す言葉かと思いきや、まさかの食の好みを表す言葉でした。もともとは上方落語、大阪や京都を中心として広まった落語の中で使われていた言葉なんだとか。雨風食堂という言葉もあり、甘いお菓子、ご飯、うどん、お酒などジャンルを問わず何でも食べられる食堂のことを言うんだそうです。私は神奈川、東京の方にずっと住んでいるので見たことないかなっていう感じなんですけれど、大阪の方だとあったりするんでしょうか。知ってるよというリスナーの方いらっしゃいますか。なぜ雨風というようになったのかは諸説あるそうなのですが、雨カレーから雨カレー、雨風という風に変化していったようです。要はダジャレなのですが、とってもおしゃれですよね。昔の人の遊び心というか、粋みたいなものを少し感じてしまいます。ちなみに私も甘党寄りではありますが、雨風かなと思います。あなた自身、またはあなたの周りに雨風な人いらっしゃいますでしょうか。それではコーナーに参りたいと思います。アスナのカルタオート。本日ご紹介します一首はこちら、百人一首第30番歌、有明のつれなく見えし別れより、暁ばかり浮き物はなし。三分の忠峰の歌です。意味はこちら、有明の月、明け方の月が愛する女性との別れの時にそ知らぬ顔をして空にかかっているのを見た時から、暁ほど辛く悲しいものはなくなりました。それでは解説をしてまいりましょう。朝、愛する女性の元から帰る際に見えた有明の月に自分の気持ちを歌った歌となっております。通い込んだった当時、恋人と過ごせるのは夜のみ。朝になると自分の家へ帰っていかなくてはなりません。後ろ髪を引かれるような思いの中、ふと空を見上げると、そこに浮かんでいたのは白く無情に光る月。朝なんて来なければいいのにと重く憂鬱な気持ちが、あの日以来月を見るたびに思い起こされてしまうというような意味です。さて、この歌は2種類の解釈があります。有明のつれなく見えし別れよりの、つれなく見えたのは誰なのか、 月とする説と月と恋人とする説があります。月の実が釣れなかったと考える場合、恋人と幸せな一晩を過ごした後、まだ帰りたくない、でも帰らなくてはならない、その時に空を見上げると、夜のうちにいなくならなければならないはずの月がもう朝だというのにぽっかり浮かんでいる。なんだよ、俺は帰らなくちゃいけないのに、お前はのんきだな、人の気も知らないで、と恨めしく思うというわけです。一方、月と恋人両方だと考えるとこうなります。せっかく恋人のもとにやってきたのに冷たくあしらわれてしまい、部屋には入れてもらうことができない。朝まで待ってみたのに結局会うことはかなわず、もう帰らなくてはならない。そんな時に空を見上げてみると、無情に光る月、その白さも恋人と同じように冷たく見えて、より悲しさが募ってしまうというようになります。私はここにもう一つ違った可能性があるのではと思います。恋人とは仲良く過ごして、さっきまでとてもいい雰囲気だったはずなのに、さて帰らなくてはいけない時間になって、急に相手がそっけなく、あっさり別れを惜しむ様子もない。あれ、私何か怒らせてしまったのだろうか、と胸がざわつき不安になる。共感してくれる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。百人首の選者であった藤原の定家は、釣れなく見えたのは月のみ、恋人同士の仲は良好であったと解釈していたようです。いかにもロマンチックで定家らしいなぁとは思うのですが、私はどちらかというとやはり恋人の態度にも釣れなさがあったと思うのです。そうでなければ暁ばかり浮き物はなし、あの時以来明け方が憂鬱で仕方がないというところまで強く思わないのではないでしょうか。好きで好きで仕方がない自分の気持ちに軸を置くのか、相手の態度と自分の関係に揺らぎを感じた歌なのか、さてあなたはどう思われますか。そんな一首に合わせて選びました一曲はこちら、チャゲ&アスカでモーニングムーンです。はい、ということで本日の一首、有明の釣れなく見えし別れより、暁ばかり浮き物はなしに合わせて選びました一曲、チャゲ&アスカでモーニングムーンでした。それではここからはこのお二人に加わっていただこうと思います。のびーさん、みやたん、よろしくお願いいたします。
のびーです。
みやたんです。
二人合わせて、
え
なかったかそういうの。いや、作っとかなんかね、これのね。
あ、そうですね。でも二人合わせる必要があるんでしょうか。
本題に
先週お休みしてしまってすいませんでした。
あ、とんでもないです、はい、やっぱりあの3人でいるのがバランスがいいなというのをね、あの本当に感じております。
まあ、やっぱりガールズトークも良かったですけどね、
うん、楽しかったね。
楽しかったです、
はい、ガールズトークでもやっぱり噛み合わないよね、あなた方2人。
そうなんですよ、うん、
ちょっとスタンスが違うんですかね。
そうなんですよね。そうそうそう、まあ年も離れてるからというのもあるのかもしれないんですが、みおたんがあんまりねこう女子女子してないよね。
うん、
うん、そうかもしれないっす。
そうなんですよ、結構ツイッター上とかあとメッセージでいただくと、アスナさんの気持ち分かりますよ私みたいな結構いただくんですけど。
ちょっとでもこういうミヤタンみたいなドライに見える人こそが、
うんうん、そう、実はね、
実はみたいな、
あるあるある、
そう、
実はあると思います。
実はウェットなんですよ。
あると思います。
一番、
うんうん、
いや他の人のことは分からないですからね。
ほら一番今今日一ピッチ高かったでしょ。
でもちょっと顔赤いもん、かわいい、かわいい、まあ、ほらね、よくも悪くも私ものびさんもいろいろ経験してきてますので、
いや、まあアスナさんには負けますよ。
あ、そうかもしれない、うん、ということで、本日の一首に参りたいと思いますが、
すごいよ今日。
はい、有明の釣れなく見えし分かりよりという歌なんですが、2つ解釈があるよというお話をしましたが、うん、そう、どちらだと思いますかというお話を今日は中心にしていきたいなと思っております。うん、月だけが釣れなく見えて恋人とは関係が良好であると考えるのか、月も恋人も冷たく感じたのか、どちらでしたか。
アスナさんの説聞いたら、うん、もうそら両方かなって感じになりました。
なるほど。
確かにその何でしたっけ、朝焼けが見るのがもう無理みたいな、うんうん、確かにそこまでならないよねって気がしますよね。
なんかでもそう、それこれ私このね考えながら思ったんだけど、でもその暁を見るたびに、あ、会いたいな、会えないなって思い出して寂しくなるっていうのもあったりするのかなというのはやっぱり一理あるかなとは思うんですよね。そう、でも私はだから恋人とは良好だったんだけど、最後の別れ際が冷たかったっていうのが一番有力説だと思う、自分の中ではね。
その瞬間のことだけを歌ったんだってことなんですね。
そう、でもなんかその別れ際が冷たいとかってよく言われる話じゃないですか。
うん、
うん、
あれ何なんでしょうね。
言われたことがある
んです。ありますあります。
あ、なんかでも想像できますもんね。
ま、うん、そうなんです
かね。何を想像してんの。ちょっと待って、いや
何を想像したんだろう。
違う、
いやだから別れ際すごい冷たそうじゃないですか。
でも別に普通にちゃんと付き合ってる人ですよ。なんか 変な感じじゃないですよ。
例えばですけど、改札でじゃあねって別れた後、振り返るか振り返らないかみたいなのありません？
大事大事、絶対振り返ってほしい。
だって、
え、振り返らないでしょ。
ほら、やっぱり冷たいんだ。
いやだって危ないや
ん。ほら、
で振り返ってで、また振り返って前見た時におっさん目の前にいて、うわーみたいになるじゃないですか絶対。
そういう話かな。
違うんですよ、恋愛は ね、
そう、相手が見えなくなるまでね、バイバイってやるってやつですよ。
いやだから危ないって。
いいんです、
そんな田舎の乗降客2人ぐらいの家やったらいいですけど、わけが違うじゃないですか。
いいんです、危なくても。
渋谷駅とか大変よ、そんなんやったら。
いいんです、
死ぬよ。
もう違うんです、恋人たちがねそこで手を振ってたらお前らがどけって話なんです。
いやいや、だからそのねドラマの撮影とかでスタッフがどかしてくれるんやったらいいですよ。してくれへんから。
いや、そうなんですけど。
そうですよ、
ぶつかるやつが悪いんすよ。
その場に何万分の1でしかないわけで。
そうですね、
邪魔なとこにいるやつにはぶつかってもいいんですよ。
すごい、今日宮田が超課税してくれて、私めっちゃ今嬉しくてニヤニヤニヤニヤしてるんですけど。
そんな振り返るか振り返らないかって、そんな重要ですか。
重要重要、
結構
これは絶対大事。
嘘でしょ、
絶対振り返ってほしいです。
うん、私あの友達とかでもちゃんと、
あ、私もです、
やりますよ。
結構見えなくなるまで。
それで人ぶつかったりするじゃないですか。
ぶつかったことないですよ。
嘘。じゃあなんかオーラ出てるんじゃないですか。ぶつかんなオーラが。
逆にそういう人見かけたらちゃんと避けるでしょ。歩いてる側が避けますよね。
そうです、そうです。
いやほらみんな歩きスマホしてるし今。
いやいやいやいや、
まあ、そうかもしれないけど、
まあまあでも人がそこまで気にしているっていうところに確かに想像力は及んでないですよね。振り返ることがそこまで重要だとは思ってないです正直。あれですか、ご飯で美味しいものを最後に残すタイプですか。
あ、うん、残すタイプだ。
あ、それだ。僕は最初から食べるんです美味しいもの。
そうなんだ、一番最後が一番クライマックス。
一番最後、うん、
一番最後なんか味噌汁とかですよ。
やだ、
いやいや。
一番最後、全くこだわりはないです。だから最後に残ったものを最後に食べるだけです。
嘘、一番最後に一番好きな一番美味しいものを残して、あーご飯美味しかったって終わりたいんです。
いやいや、ご飯はお腹が空いてる時が一番美味しいんだから、一番美味しい時に一番美味しいものを食べるべきですよ。
それもわかります、
それもわかる、
それもわかるんだけど、だから最後まで全く手をつけないんじゃなくて、一番最初にお腹の空いた状態で一口食べました。でも最後に食べるように一口取っとくんです。
いやでもそれ一番美味しくない時にさ、美味しいもの食べても仕方ないじゃない
ですか。最後美味しい口で終わりたいじゃん。
だからさっきまでの議論とこれですよ、これですよ、この噛み合わなさですよ。
そういうことだ、そういう
ことだ。すごい、
そういうことですよ。
今日すごい、
なんか、うん、あのめちゃくちゃ腹落ちしましたね。そういうことだわ。
そうなんだ、
絶対それ。だから僕はずっとデートの間中、うん、美味しいものを提供して美味しいものをもらってしてるわけですよ。
うん、
だから最後に別に美味しいものがなくてもいいんですよ。
寂しいね、相手が。
宮田これ着地する？
いや、あのこのまま行くんじゃないですか。 我々はもう分かり合えないまま共存するしかないんです。多様性多様性、
つらこのまま9月まで走り切るんですかこの番組。
頑張りましょう。
いや、でもいいんじゃないですか、いろんな意見があって、だから、まあね、こういうのこそこうツイッター盛り上がりますから、皆さんの感想はすごく楽しみにしてます。
どうなんだろう、これ男性女性の違いじゃない気がしてるんです
。違いじゃないと思う、う
ん、どっちが多数派なんだろう。
私だから逆に男性の方がロマンチックの方が多いと思っていたので、今日のこのねこの一首、藤原の定家は釣れなく見えたのは月のみで、恋人同士の仲は良好であったっていうのってすっごいロマンチックな考え方だなと思ってて、そこにこう甘さをこう見出してるわけだなと思うんですよ。だ恋人は冷たくなかったと思ってるんだけど、女の人の方が若干こう自分の気持ちにフォーカスするし、相手との関係を見てるので、だからそこに揺らぎを持ってるから、女の人の方が多分恋人も冷たかったと思う人が多いんじゃないかななんて思ったりもしますかね、
うんうん、恋人を冷たかったって思ってるけど、うん、そうは言えへんから月のせいにしたっていう、
まあまあまあそうそうそうそうそうそう
感じじゃないですか。
そうかもね
諸説ありますが、
まあ、諸説ありますが、そうそう、でこれは結構その本当にいろんな人がいろんな解釈をして、どっちが正しいという答えは出ていないことなので、本当に自由に解釈はできるものとなっております、うん、あなたはどう思われましたでしょうか。そして別れ際、これちょっと本当アンケート取りたいぐらいのあれですね、多数決の
どっちだ
ということで、今日はなんか思わぬ方向に話が進み結構盛り上がりましたけど、うん、珍しい2対1が繰り広げられましたね。ちょっと楽しかったですね、
う
ん、
そうですね、はい、
ということで本日の一首、有明の釣れなく見えし別れより、暁ばかり浮き物はなしに合わせまして、チャギ&アスカでモーニングムーンご紹介いたしました。
アスナのいろはと、
バイオリン弾きアスナがお送りしております、アスナのいろはと。さて、アスナからの挑戦状というコーナーやっております。前回からヒントを出し始めましたが、ただいまお聞きいただきましたジングルが毎回ちょっとだけ違うものなんですが、実は皆さんが一度は聞いたことのある楽曲ということで、今週もねヒントを出していきたいと思います。前回のヒントが小学生でした。今週のヒントは夏です。これかなと思った方はぜひ何回でもお送りいただいて大丈夫です。正解した方にはこの番組オリジナルステッカーをお送りさせていただいております。ダイレクトメールもしくは番組のメールアドレス宛てに、この答えとお名前ご住所をぜひお送りください。お待ちしております。それでは次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは本と音。このコーナーは誰もが知っている文章の朗読にいろんな曲を BGM としてつけてみて、その違いを楽しんじゃおうというコーナーになっております。今日のお題はグリム童話より赤ずきんです。今回はミヤタンの朗読でお送りしております。はい今日はこのお題第1回目なので、私アスナが3パターンご用意してまいりました。それではまず朗読のみお聞きいただきましょう。どうぞ。
赤ずきんちゃんが寝床のところへ行ってカーテンを開けてみると、そこにはおばあさんが横になっていましたが、ずきんをすっぽりと顔までかぶっていて、いつもと違った変な格好をしています。
あらおばあさん、おばあさんのお耳は大きいのね。
お前の言うことがよく聞こえるようにさ。
あらおばあさん、おばあさんのお目目は大きいのね。
お前がよく見えるようにさ。
あらおばあさん、おばあさんのお手手は大きいのね。
お前がよくつかめるようにさ。
でもおばあさん、おばあさんのお口は怖いほど大きいのね。
お前がよく食べられるようにさ。狼はこう言い終わるか終わらないうちに、いきなり寝床から飛び出して、かわいそうな赤ずきんちゃんをパックリと人のみにしてしまいました。
はい、ということでグリム童話より赤ずきん名シーンですね。今日は冒頭ではなくあの名場面の朗読をお届けいたしました。それでは3パターン続けてお聞きいただきましょう。どうぞ。ということで3パターンお聞きいただきました。1つ目がプロコフィエフ作曲ピーターと狼より狼のテーマ、そして2つ目が久石譲作曲の魔女の宅急便より飛べないという曲、そして3つ目がチャイコスキー作曲バレエ音楽白鳥の湖の一番有名なあの曲を持ってまいりましたが、それでは感想を聞いていきたいと思います。お二人いかがでしたでしょうか？
全部怖かったです。
あ、本当？あのね、ちょっと3つ目は笑いに走ってしまった部分があったかなと思うんですけど、ちょっと私がどうしてもやりたくなってしまいまして、あの最後の決め台詞の後にあのドンと盛り上がりが来るっていうのを一回私が聞いてみたかったっていうやつですね。はい、ちょっと笑った方もいたんじゃないかなと思っております。
結構全部なんかガチだなと思いました。
ちょっとねクラシックから2曲だったんですけど、
でもクラシックってやっぱり何にでも合うんだなっていうのを思いました。
あ、なるほど、うん、
あの話自体もあの読み自体も結構オーソドックスな読みをしてるのもあると思うんですけど、
うんうん、
ね、宮田のスキルの高さ、
うん、これ本当に褒められてますか？
もちろんです、もちろんです。いやでも何でも合うなっていうのはすごい面白いですね。僕が先週持ってきたよくわかんない音楽とかはやっぱり合わないですし、そうそう、
でもね、先週なんかからめっちゃかっこよかったですよ。
そうですか？
シューレディンガーってね。
そうシューレディンガーですよ。
私でもねこれ絶対合わないっていうか、これ合わせたら絶対笑っちゃうよなっていうのを一曲やりたいのはちょっと日常系の音楽であったんですけど、私がこのコーナーで笑いに走ってしまうと成立がしなくなるのでちょっと頑張って軸を保った感じではあります。
なんか僕らディスられてます？
違う違う違う違う、あの違う違う、担当がねやっぱあるじゃん。
担当、
僕らおちゃらけ担当ですって。
なんとすごく真面目に
意外な音楽を持ってきてくださる担当です。
でも任命されたからには振り切ろうか。
そうですよ ね、もうこれからも自己ぶらさず。
そうだね。
誰かが持ってきてくれるんじゃないかとひそかにちょっと期待なんかもしてたりするんですけど、まあそうそ う私が当てたい日常系の音楽が一体何なのか、
日常系の音楽、
はい、何なのかというのもちょっとリスナーの皆さんも一緒に
気になる
当てに来てくれたら嬉しいんですけどね。
あれじゃないですか、あのスーパーの焼き芋のコーナーで流れてる。
どんなの、どんなの、
ポーポーポーポーポーポ
ーお肉売り場とかの。
そうそうそう
ではないです。
違うのか。
はい、次回はのびーさん宮田に選曲をしていただくということで、そしてリスナーの皆様からの投稿もお待ちしております。ただいま募集しておりますのがこの赤ずきんへの楽曲となっております。ぜひ皆様ふるってご応募よろしくお願いいたします。
赤ずきんか。
さて早いものでアスナのいろはとお別れの時間が近づいてまいりました。皆様今週もこんな遅い時間までありがとうございます。残すところこの番組もあと3回となっております。挑戦状のやつがですね、なかなかもしかして難題すぎたのかと若干悩んではいるんですけれども、皆様からの正解のお答えぜひお待ちしています。何回でもチャレンジしていただけますので、たくさんたくさんチャレンジしてみてください。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組への感想、また本と音コーナーへの投稿、そして先ほども申し上げましたアスナからの挑戦状のコーナーへの投稿、ぜひお気軽にお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で radiostar@musicbird.co.jp、 またはアスナのいろはおと公式ツイッターダイレクトメール、もしくはハッシュタグいろはおとで届きます。メール採用の方には番組ステッカープレゼント、ご希望の方はお名前ご住所をメッセージ本文にお忘れなくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。